秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は詩篇51篇を見たいですけれど、この詩篇の今までの見た詩篇の中でこれは非常に面白い詩篇です。なぜかというと、前の詩篇によくこの地上にいた王様がどのように天の王様、偉大な神様を指し示しているか、その王様の良い特徴がどのように偉大な神様の特徴を指し示しているのかを見ることが、何回かありましたよね。今回の詩篇は、この地上の詩篇がどれほど頑張ろうとしていても、どうしても偉大な神様の清さにはたどり着くことができない。この地上の私たちが神様の許しと神様の和解と神様の回復が必要であることを指し示している大切な詩篇なのですね。詩篇の51篇の紹介、詩篇の51篇の紹介を見ると、このように書いてあります。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来た時にと書いてありますよね。この紹介には結構深い話が隠れていますよね。この一つの文章であるものすごいストーリーがあるのですね。そのストーリーを全体的に見たければ、第2サムエルの11章と12章にそのストーリーが全体的に書かれているのですけれど、実際にどうなったかというと、ダビデがバテシェバと、ある女性バテシェバと姦淫を犯してしまったのです。そして、それに対してその罪を隠すためにいろんなことをダビデしました。最終的にバテシェバのご主人、ウリアを殺してしまったほどのひどいことをしてしまったのですね。ダビデは何とかその罪を隠そうとしたにもかかわらず、ある日、預言者ナタンがダビデの王座のところに来て、あなたはこのような罪を犯してしまいましたと、それを明らかに、人の前に明らかにしたのですね。ダビデはそのナタンの、言ったことを聞いて、どのような反応したのでしょうか。第2サムエルの12章の13節にダビデの答えがこう書いてあります。私は主の前に罪あるものです。ちょうど詩篇51篇の紹介が大きなストーリーを指し示しているように、ダビデの答えも心の中の大きなストーリーをも指し示しているのです。ダビデの心の中で私は主の前に罪あるものですと言った時に、ダビデの心の中のストーリーはどのようなものだったのでしょうか。それが詩篇の51篇、ダビデの悔い改めの心の中から出たストーリーの話なのですね。なので今日そのストーリーを一緒に見ていきたいと思います。この詩篇の51篇は、だいたい6個ぐらいの詩篇の中に入っている、6個のある面白い詩篇の中に、中心にある詩篇です。この詩篇の、前の3篇ぐらいかな、で、後の3篇ぐらいに、罪に対しての流れがあるのですね。罪の危険性とか、どのような、罪の罠に入ってしまうのかとか、罪の結果はどのようなものであるかという詩篇のグループの中に入っている、その中心の、詩篇がこの詩篇51篇です。その注意の真ん中に、悔い改めの必要性を私たちに示しているのですね。そして悔い改めの心は実際どのようなものなのかを私たちに教えてくださるのです。まさに、この詩篇51篇は私たちのために 書かれてあるストーリーなのです。なぜかというと、失敗するのは、罪を犯すのはダビデだけではありません。実に私たちみんなそうですよね。私もそうですし、あなたもそうです。私たちはダビデの同じような罪を犯さないかもしれません。ダビデの範囲までいかないかもしれません。あるいはそれを過ぎてしまうかもしれませんが、ダビデが自分の心の中で感じた恥や後悔や清めの必要性のを感じたように、私たちも同じようにその罪の恥とか、その罪の後悔、そして神様の清めと許しをいただく、その気持ちがダビデと一致していますよね。なので、私たちの人生の中で、どのようにこの詩篇が私たちの悔い改めを助けてくれるかを、この詩篇を通して分かることができます。そしてその悔い改めから出てくる心の清めと心の回復がこの詩篇で見ることができるので、一緒に読んでみたいと思います。この詩篇は結構長い詩篇です。19節です。なのでじっくり見ることは非常にこの時間帯の中では非常に難しいですけれど、ぜひ今週、時間をかけてこの詩篇51篇をじっくり自分で読んでみて探ってみてください。この中に私たちがどうしても悔い改めが必要な時に、ここで今学んだことがその未来の悔い改めの時にものすごく役に立つので、今日はその表面を見ていきますが、今週ぜひその表面を見た、その思いが新鮮な時に、今週じっくり悔い改めについての大切さ、そしてその結果をぜひ自分の人生の中でも生活においても、学んでいくところを取ってみましょうね。最初にこの詩篇は一節から始めるよりも面白いですけれど、真ん中から始めたいと思います。なぜかというと、9節と10節に、ダビデのこの詩篇のメインの2つのフォーカスが、入っているので、この9節、10節から始めていきたいと思います。9節にこのように書いてあります。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い、去ってください。一番最初にダビデが言っているのは、自分の罪をどうか私から取り除いてください。詩篇の一番最初のこの詩篇のダビデの思いの前半はこのことなのです。神様、私のあなた様が私の罪に対して顔を隠してください、私の咎を救い、すべて拭い去ってくださいというの、私は罪深いものです、汚いものなのです、どうか私を清めて私をきれいにしてくださいという願いでいっぱいなのです。そしてその詩篇の後半は10節から始めるのですね。9節がその一番最初の思いのまとめで、10節はその後半に、私を清めてから今度望んでいるのは、10節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいということなのですね。神様、あなた様しかこのようなことができないのです。なのでダビデの悔い改めの中で、私たちはどのように自分を見ればいいのか、そしてどのように神様を信頼するべきか、この二つの大切な部分を見ることができるのですね。なので、この内容で、この9節と10節を土台として、この詩篇の51篇を一緒に見ましょう。まず最初に前半を見ていきたいと思います。1節と2節を見ましょう。この1節と2節からダビデの悔い改めがよく見ることができるのですね。1節、神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って。私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって。2節、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてくださいということですね。ダビデの自分の罪に対しての一番最初の反応は、 信仰によって神様の恵み深さと神様の豊かな、この豊かなという言葉は面白いです。数多くな恵み深さ、憐れみ深さということを指し示しているんですね。これってすごいです。私たちの罪は多くあっても、神様の憐れみはそれに勝るのです。どんなに私たちは罪を犯しても、どんなに私たちの人生の中に罪があっても、神様の憐れみと恵み深さはそれを勝るのです。ハレルヤ、感謝のことですよね。私たちは神様の恵み深さを自分の罪を自分の罪で負うことは絶対ないのです。神様は必ず私たちの罪深さよりもその憐れみが私たちを覆ってくださるのです。なのでダビデはそれを信頼して、ダビデは神様の恵みに信頼しながら、神様が私を清めてくださる、私をきれいにしてくださることを信頼していたダビデなのです。お父様、あなた様しか私を清くすることしか、清くすることができるのです。あなた様だけが私を清めてくださるのです。あなたの憐れみが私を完全に自分の罪からきれいにしてくださるのです。という信頼と信仰でした。なぜこの一節を二節を見ると、ダビデが本当に自分の罪から清められたい、その清めを必死に願っているのが見えますよね。なぜダビデはそこまで清められたかったのでしょうか。なぜダビデはその清めを必死に求めていたのでしょうか。それはダビデは自分の罪深さをはっきり見えていたからではないでしょうか。3節と4節、誠に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。いつも私は自分の罪を見て、その罪の心にあるシミが、どうしても何をしても自分では外すことができない。どんなに頑張ってもそのシミが取れない。いつも私の目の前にある。どんなに頑張っても私の思いの中に何度も何度も自分の弱さと自分の失敗を思い出させてしまうのです。しかし自分の目の前にだけである罪のシミではないです。4節を見ると、私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。ダビデの罪を犯したのはダビデの前にだけではなく神様の前にもあるのです。ダビデは神様の目に、神様の目の前でこの悪を行ってしまった。このダビデの罪は密かに誰も知らないところで行ったことではなかったのです。どんなに隠そうとしていたダビデであっても神様の目の前で犯してしまった罪なのです。神様はダビデの罪を他の人から天使が、あ、ダビデがこういうことをしました。へえ、あ、そうなのじゃなくて、ダビデの犯した罪は神様の目の前で犯した。神様がそれを自分の目で見てしまった。それに対してのダビデの反応は、4節の後半。ですから、あなたが、go back to verse 4. This, thank you. あなたが宣告するとき、あなたは正しく、裁くとき、あなたは清くあられます。ダビデはここで言ってるのは、私には言い訳が何もないです。神様の裁判官であれば、私は神様の前で、私は罪あるものです。ただ、あ、いや、私は本当はいい人で、ただこの悪い状況にたまたま入ってしまっただけなのですという言い訳とかは言わないダビデでした。自分がしたことを、はっきり私が罪を犯した罪人なのです。なので神様の前でどのような判断をしても、どのような宣告を出していても、私に ぴったり当てはまるです。私には何もあなた様の前で言うことができないものなのです。これってすごく大切です。なぜかというと、私たちが罪を犯すときに、ただ自分は本当はいい人なんだというふうに思って、ただちょうどその時に状況が悪くて、あるいは影響がいっぱいあって、いい心に いい人なのに悪いことをしてしまったというふうに思いやすいですよね。言い訳言って、本当はこういうふうにやりたかったんですけれど、これをやってしまった。ダビデは、この場面で、ただ自分は悪いことをしたいい人というふうには言わずに、ダビデ自分自身がそのものが罪で満ちているものだと指し示しているのですね。5節6節。ご覧ください。私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。6節。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。5節ではダビデは自分の罪の性質を示しているのです。私は生まれつき罪人であるのです。子供の時から、生まれて子供の時から罪の性格存在が私の心の内にあるのです。神様は私たちみんなにそれを知ってほしいのです。この6節がまさにそのことを書いてあるのですね。確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。つまり神様が私たちに知ってほしいのは自分の内側の事実を見てほしいのです。私たちのすべての行動は自分の罪の性質から出てくるものなのです。もし罪が青という色であれば、私たちの生活の言葉や思いや行動が時々青が出るというような状況ではないのです。ダビデがここで言っているのは、罪が青であれば、私たちのすべての思いに、すべての言葉に、すべての行動に青の色がついているということを言っているのですね。つまり私たちの全体的がに罪のシミがもう入っているのです。なので私たちはその状況、自分の状態を無視しないで、神様にそれを認めて、それを理解すれば、神様は私たちに知恵を与えてくださるのです。大切な知恵です。尊い知恵です。その心の中の知恵はどのようなものなのでしょうか？これです。私はどんなに汚くても、どんなに罪のシミが自分の心についていても、神様が私を清めてくれれば、私を許してくれれば、私は完全に清くなるのです。私の罪の数が多くあっても、私の心の悪がいっぱいあっていても、神様が私を清めてくだされば、その罪のシミは完全に取り抜かれるということなのですね。7節。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。ヒソプというのは、よく捧げ物の時にヒソプの葉っぱの棒を使って血を、動物の上とか人の上に清めの水を置くという特別な枝なんですね。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなるのです。 ちょっと let's pause right there。 ここでちょっと待ってください。ここに素晴らしいことが書いてあるのです。神様が私を清くするとどんなに深い染みであっても雪の同じようにではなく雪よりも白くなる。完全に清い、その染みは完全に取り去られるということなのです。神様が私を洗ってくだされば。進めてみましょう。8節はこのように書いてあります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。ここが喜びの、ここがすごく大切です。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。続けてみると9節、私、御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。ここでダビデの悔い改めの中の信仰をすごく見ることができるのです。つまりダビデが神様に向かって、あなた様が私の罪の染み、その汚さを清くしてくれれば私は完全に清くなります。でもそれだけではないです。その私がこの悔い改めに導くための砕きと言えばいいのかな。 Go to verse 8。 最後の方ですね。あなたが砕かれた骨が喜びますっていうのは、この悔い改めに私を導くために、あなた様が砕かれた私を今度悔い改めに導くのではなく、だけではなく、その砕かれたことによって私に喜びへにも導くことができるのを信頼しますということなのですね。その同じ信仰なのです。でもそれ以上に9節、 Verse 9, 御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。神様、あなた様は私の罪を完全に忘れてくださる。私の罪があなた様の目の前にあったのが、今度はあなた様の顔から遠く離れるようにしてくださるということを指し示しているんですね。これも信仰なのです。悔い改めの信仰、清められる心、そして喜びが戻ってくる信仰、そして神様が私の罪を思い出さない、これも信仰、信頼なのです。詩編の103編に、この詩編51編にものすごく関連するところがあるのですので、詩編の103編の10節見ましょうか。私の罪に従って私たちを、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることはない。ハレルヤ。なんと素晴らしいことでしょう。私たちの罪深さに対して神様はそれに当てはまる行動をしない。神様の恵み深さですね。11節、天が地上をはるかに高いように、恵みは主を恐れる者の上に大きい。神様の恵み深さを私たちを完全に覆う。私たちはそれを登り通ることはできない。私たちの罪深さはそれを覆うことはないのです。その代わり神様の恵み深さは私たちを覆ってくださる。そして最後、12節。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。スティーブとスティーブの罪が全然別々になっているのです。神様がそれをスティーブに つなげないのです。なので私の罪深さを、神様はそれと私を見るときに私の罪を見ないのです。別にするのです。それぐらい神様は私たちに親切なお方なのです。ダビデの悔い改めを通していろんな大切なものを見ることができますよね。本当に悔い改めの必要性、私たちの心の清めの一番大切なことは、私たちがへり下って悔い改めることです。その悔い改めが 神様の憐れみ深さ、神様の恵みに対しての直接な信仰を示しているものなのです。神様がその恵みで、この憐れ、その憐れみ深さによって、私たちの汚い心をきれいにしてくださるのです。しかしダビデはここで終わるのではないです。まだ神様に対しての信仰があるのです。今度は神様が同じ信仰で自分の心をただ清めるだけではなく、その心を回復してくださる、新たに回復してくださることを、この後半の詩篇の50篇の後半に示しているのですね。10節、ここから後半です。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。新たに心の変化が与えられている。ちょうど神様だけが、神様しかダビデの心を清くするのであるように、神様だけがダビデの心を回復することができるのです。神様だけがダビデの心に義と清さを求めるようにその心を新たにすることしかができるのですね。なのでダビデの願いは、神様、私の心を変えてください。私があなた様の清さを求めるように私の心をまた変えてください。ダビデは神様の忠実さに信頼しながら、本当に神様がそれをしてくださることを信頼しながら、これを必死に願っているのですね。11節面白いです。Verse 11。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。たまに私たちは、神様に対して何度も何度も何度も罪を犯す中で、もう神様ってもうギブアップしないのは、よくギブアップしないなって思うことありませんか？ダビデもここで思ってると思います。もう何度もあなた様の前に、もう本当に失敗、罪を犯すものでありながら、神様、私に対してギブアップしないでください。私のことを諦めないでください。そのように神様に願っているダビデ、ここも信頼です。なぜかというと、神様、なんでこのダビデはなぜ神様に対してこのような信頼を持つことができたかというと、先ほど詩篇の103篇読みましたよね。12節まで読んだと思いますけれど、この103篇の今度13節と14節にその理由が書いてあるのです。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れむ。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。私たちが数多くの失敗がある理由、なぜちゃんとやらないのかっていうのを神様は思わない理由は、私たちのことをよく知っているからです。なので神様は忍耐深く、私たちの失敗を常に何回も何回も憐れみ深く、それを許して私たちを清めてくださるのです。なのでダビデの願いはこのようなものなのです。ダビデの願いは、この心の回復、神様との和解のきっかけをこの次の聖句で願っているのです。12節です。詩篇の51篇の12節。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。救いの喜びを私に戻し。救われた時覚えてますか？自分の罪が本当に神様の前で本当に罪人だっていうのを理解して、ああ、私には本当にもう言い訳、何の神様の前に出すものって何にもないんだ。 そしてその時にへりくだって自分の罪の理解をして神様私を許してください、私を本当にあなた様が清くしてください、私を天国に入れるためにあなた様しか私を救うことができないので、私は信仰を持ってあなた様にへりくだってどうか私を救ってください、罪を許してください、その救いの祈り覚えていますか？イエス様があなたをあなたのために十字架の上であなたの罪の完全な支払いをして、ただそのイエス様の犠牲を信頼して、神様、イエス様がしたことを私の心にも当てはめてください。その救いの祈りを通して、救われた時に、その喜び、ああ、私の罪の重荷は完全に取られたのだ。罪の代価が完全にイエス様が支払ってくれたのだ。うわあ、なんと自由な心、なんとハレルヤという気持ちでいっぱいでしょう。その同じ救いの喜びが、悔い改めの時に神様がその救いの喜びを私たちの心にもう一度当てはめてくださるのです。救いではなくその救いの喜びです。救いはもう私たちのものでありますけれど、その救いの喜びは罪のせいで失うことができますよね。ダビデはここで救いの喜びを私に与えて戻してください。その救いの喜びが回復のものすごく大切なものなのです。神様が自分の心にその救いの喜びを戻すと、どのような心の変化が起こるのでしょうか。ダビデの心が回復されたことによってダビデはどのように反応したのでしょうか。二つの反応がこの最後の数聖句に見ることができます。まず最初にダビデの心にその救いの喜びが戻るときには言葉の喜びが見ることができたのですね。ダビデの一番最初に見る反応は言葉から出た、口から出た言葉なのですね。神様の許しを聞く人に誰にでも伝えたい、その気持ちでもう溢れるようなことです。13節を見るとこういうふうに書いてあります。私は背く者たちにあなたの道を教えます、罪人たちはあなたのもとに帰るでしょう。14節、神を、私の救いの神を、地の罪から私を救い出してください、私の舌はあなたの義を高らかに歌います、主よ私の唇を開いてください、私の口はあなたの誉れを告げ知らせます。ダビデが言ってるのは、神様、あなた様を、あなた様が私の心を清めてくださったことによって、その救いの喜びが戻るときに、私の唇はもうどうしてもあなた様の賛美を伝えたいです。罪人、いや、背きを犯した人たち、その人たちって僕と同じなんです。僕が罪人なのです。私が背いたものなのです。なので罪人として、このように神様は私のような罪人を許してくださったのであれば、血を流した私の、先のほどの14節ですね、血を流した私のようなものが神様が許してくださったのであれば、あなたをも絶対に許してあげるのです。ダビデはその罪深さの中で神様に清められたものとして、他の周りの人に、そして私たち自身にこの詩編の51編を通してこのようなことを私たちにも示しているのですね。神様に悔い改めて許しを求めなさい、そうすれば神様は必ず私を清めたようにあなたをも清めることができるのですよ。ダビデの回復によって口が神様の賛美、神様への賛美が止まらなくなるのです。喜びだから、喜びがいっぱいだから、その口が神様を賛美を 神様に賛美をするのですね。二つ目の行動、二つ目のその回復に対しての反応はダビデの行動にも見ることができるのです。ダビデが神様に仕えたくてしょうがない、神様のために生きたくてしょうがない、最後の16節から19節を見ますけれど、この16節と17節と18節19節、このパターンってすごく大切なのです。16節を見ると、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず全焼の捧げ物を望まれませんと書いてありますよね。17節にはこう書いてあるのです。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。これって悔い改めですよね。神よ、あなたはそれを蔑まれません。ちょっと待ってください。こう考え、これって大切なのです。悔い改めの前の捧げ物は神様は喜ばれないのです。なぜかというと、考えてみてください。たまに私たちの生活の中で罪を犯してしまった、そしてその罪を犯したことによって神様のためにその罪の対しての何かを神様のためにやりたい。神様もしかしたら自分の使えることによって一生懸命神様にのために頑張ってくれれば、神様はもしかしたらその頑張りを、その捧げ物を見て、その罪を無視してくれるかもしれない。あるいはその自分の努力を見て、一生懸命神様に仕えてるのを見て、その罪に対して、まあ、スティーブは一生懸命頑張ってるから、その罪を、許してあげよう。自分の努力のために、その罪の和解が出てしまうようなことを示しているのですね。16節、悔い改めのない、奉仕、捧げ物は神様の前では何ともないものなのです。受け入れるのにふさわしいものではないのです。なぜかというと、神様は私たちに望んでいるのは神様に対しての信頼と信仰なのです。悔い改めそのものがその信仰と信頼なのです。神様、あなた様の前で私はどんなに努力しても、その罪の代価を払うのにはふさわしくないです。あなた様の前には何も与えることができないものです。ただの罪人なのです。ので、私にはできるのはただあなた様の恵み深さと憐れみ深さに信頼するだけなのです。へりくだりがあって、悔い改めがあった後には、18節、19節。どうか、ご恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。回復が戻ってくるのです。悔い改めがあって、清めがあって、回復が戻ってくるのです。19節、その時、悔い改めの後、その時、あなたは義の生贄を焼き尽くされる全焼の捧げ物を喜ばれます。その時、お牛があなたの祭壇に捧げられます。神様のために一生懸命頑張る、捧げ物をする、自分を神様に仕える、自分の行動を神様に捧げる、それは罪のための代価のためではなく、罪を許された喜びの心から出なければならないのです。悔い改めは信仰です。信頼することなのです。その信頼に従って悔い改めを受けたものとして、心の中が神様からいただいた救いの喜びが戻るときに、言葉で神様を賛美する。言葉で周りの人々をイエス様の贖いに導きたい。そして自分の行動も同じように喜びの気持ち、感謝の気持ちから湧き上がる、使えたい、そのような魂、そのような思いで私たちは 新たに信頼を持って神様に仕えることができるのです。清められるためではなく、清められたから神様に仕える。私たちはこのダビデの詩編からいろんなことを、悔い改めに対していろんなことを見ることができましたね。私たちの心、私たちの罪深、心は罪深いものである。そしてそれを清めるのは、清めることができるのは神様唯一です。悔い改めはその神様の清めを信頼する行動、心の態度ですよね。そしてその清めをいただいた私たちは、神様に同じように信頼して私たちの心の喜びを回復してくださるお方である。そして回復されたものとして私たちは新たに神様に賛美を称え、神様のために奉仕をしながら仕えることができるのですね。あなたの人生において、あなたも私も失敗する時が絶対あります。罪を犯してしまう時が絶対あります。その時どのようにあなたは反応するのでしょうか。罪を犯さないでくださいというのは難しいです。無理です。罪あるものだからです。しかしその罪が出てしまう時に、あなたは最初に行くことは何ですか。まず悔い改めです。悔い改めることによってもう一度義を求める心が出るのです。義を求めることは素晴らしいことです。でも罪を犯しながら義を求めるのは無理です。なので悔い改め、義の心、義を求める心を神様から新たにいただいて、それによって正しく生きる、その回復によって喜び、救いの喜びが戻ることによって、周りの人々のイエス様の恵み深さ、イエス様の憐れみ深さを見ることができるのですね。そして最後に私たちはその清い心をいただいて、その心の回復をいただいたことによって神様に仕えることができるのですね。そのことを覚えて、自分が罪を犯した時に最初にするのは、私は主の前で罪あるものです。詩編の51編のダビデの心を自分の心にもするようにしましょう。お祈りしましょう。お父様、あなた様がここまで私たちを愛してくださることに本当に感謝します。イエス様、私たちにこのような豊かな許し、豊かな憐れみがあるのは、イエス様、あなた様が私たちのために神様の怒りを十字架の上で受け取ったからなのです。本当にありがとうございます。私たちに救いという素晴らしいものを与えてくださったのは、私たちの裁きをあなた様が代わりに覆ってくださったからです。そして私たちにこのような素晴らしい和解と回復を用意してくださったのです。感謝します。どうか、イエス様、私たちはダビデと同じようにあなた様の豊かな犠牲、十字架の上の犠牲を日々自分たちの生活の中で同じように信頼することができるように、私たちの心をあなた様のことに見るように助けてください。そして私たちもへり下って悔い改めるように、あなた様に信頼するように助けてください。このことを感謝して、イエス様、あなた様の素晴らしい皆によって感謝してお祈りします。アーメン。